熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
6月もう終わりにかけてますけれども、
はい、
まあ6月と言いますと、もう梅雨もね、ジメジメとして本当に鬱陶しい季節ではありますが、ね、ジューンブライドと言いまして、うん、結婚式の多い時期でもあります。
そうかな。竹野さんはいつ、うん、何月結婚したん？
何月でしたっけね、3月ぐらいかな。
だいたいね、あの、うちは農家やから、うん、2月、なんで2月って農家の仕事あんまりない、寒いから。
はいはい、
農家の人はだいたいね、田植えの時期とかね、稲刈りの時期外すね、夏と、あの、あれ、正月、正月
に。
僕2月や。
最近、あの、昔ってね、よく大安吉日に結婚式なんていう人多いじゃないですか。
そう
こだわらない人多いんですって。
まあ、それ別に気に、あれは一応気にする人はそれじゃないけど、気にない人は別に構えんのちゃう。
あ、なんかちょっと式場の価格も微妙に違うんですよね。
あ、そうですよね。
そうだからこうね、あの、あえて外す人も
いたり。ああ、だから普通のとこで結婚式した。わしら料理屋でやったけど。
海外ですね。
あ、海外でやった。
海外最近多いですね。塾長は？
え、僕は自分の地元の料理屋さんでやったけど。
へー。
もうちゃんと結婚式きちっとして、うん、そこで披露宴、座敷や、うん、
はい、
終わったら新婚旅行が決まったの。ほら、もう京都駅や、京都駅新幹線乗って、ね、親戚や友達が見送りに来よんね。バンザーイとか言うてそうやで、
ね、それあんま最近見たことないですね、そういう、
いや、ほんでバンザーイで東京行って、まあまあ一応新婚旅行ハワイ行ったからな、ここから羽田空港から飛んで、そのパターン。
うわ、すごい、もうザ結婚式みたいな。
そう、なんかね、結婚式っていうのはね、やっぱりこう2人の門出やからね、これはね、地味にやらんと派手にやりたい。そやからもうパッといかなあかんと。我々ね、親っていうのは子供ができて、それを成人させて結婚するまでね、それ決まってねえから、大体。だからその間結婚式の費用をコツコツコツコツ貯めてやね、その時にパッとしたらと。もういつもそう思ったから、結婚式めちゃくちゃ派手やね。めちゃくちゃ行くで。
いいですね。
好き放題。
好き放題。
これでも俺の責任は終わったと。これは親の最後や。責任持たんないよな、産みっぱなしであかへんや。ちゃんとやっぱりね、結婚して終わるまでは親の責任があると。
私もう嫌だもん、絶対結婚式やりたくないもん、子供の。
なんで？
嫌ですよ。
なんで？
絶対嫌。嫁が来るのが嫌、まず。
そんなこと言うてたらあかんわ。
やだ。
そんなも怒られるで、そんな日本の人口は減るしやな。そんなんで、それではあかんわ。
だってそんな素敵なね、奥さん見つからなかったら嫌だもんだって。
巣立つねんで、巣立つねんで。ね、彼がちゃんと幸せになってくるように送ってやると、あとは自分の人生
や。いや、女の人は嫁ぐからいいじゃないですか、嫁が来るじゃないですか、
うん、いや、嫁に来ても一緒に住むかどうか分からへんやから。
え、住みたい。
なんでやな、嫁と住みたいのかい。
嫁とは住みたくないけど、息子とは住みたい。
ちょっとおかしいな。
かわいい、息子に行こう。
誰がとかな、お子さんがお一人やからそうなんね。
そうなんですかね、うん、
3人ぐらいで一人ぐらい残るよね。
あ、なるほどね。
一人やから。
そう、塾長のとこもそうですね、一緒住まれてますもんね。
うち、うん、うちはもう長男は後取り決まってるから、うちは家は世襲制やから、長男は家、お前はちっちゃい時から、ちっちゃいとこ、お前は家の後取り、それだけなんとるで言い出す。
かてみちゃん、毎日これから耳元でささやきます。
もちろんや、せやないと竹中家なくなってしまう。
竹中家ではないですけどね。違いますけど。それで旧姓、旧姓ですから一応。
はい、わかりました、
はい。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりエバラ黄金の味辛口と甘口セットでプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
賃貸塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。先週の金曜日の6月15日民泊新法が施行されました。この時間は塾長そして株式会社長栄管理本部ライフサポート担当の奥野正弘部長にですねお越しいただきまして、はい、施行直後の民泊新法について詳しくお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは奥野さんにお伺いしようかなと思うんですけれども、はい、民泊新法が施行されたんですけれども、はい、非常にこの審査が厳しくて、
そうですね、
京都市内でもなかなか登録件数が、はい、
でも京都でもそうですね伸びてないということですね、うんうん。確かにいろんなリスクというのが考えられるので、これをちょっとやってはダメ、ここの申請はこうしっかりやってくださいっていうのが結構あったもんですから、うんうん、なかなかそこをクリアしてまでやって180日しかできないですから、その収益の採算が合ってこないっていうのが多分現状だと思いますので、それで登録件数が伸びないんじゃないかなとは思いますけどね、
全国でも3000余りということ で、京都市だけだとどれぐらいなんですか今。
京都市でしたら申請をされたのが20件ほど、もう最初からその状況なんですけど、で家主さんが一緒に家主居住型っていう形の家主さんが一緒にいらっしゃるという2件これのみが通っている形ですね。
そんなに厳しいんですか。
ゼロですね現時点で。他申請がもうまた上がってくるとは思うんですけどね、現時点ではというところですかね。
そこのまで審査が厳しいとは実際思っていなかった、方も多いかと思いますけれども、それに伴っていろんなトラブルといいますか、民泊仲介サイトの Airbnb ですか、これ宿泊予約をキャンセルするような事態にもなっているということで、顧客に対する保証制度を創設というように、いろいろとこう変わってくる今狭間にあると思うんですけれども、塾長これどういうふうに。
大体ね、こんだけね施行前にね、悪いことばっかり悪い事例ばっかりをですね、報道されるとそれは当然ですね、これを施行する側も、それはね自分の責任になるからね、それはもう規制を厳しくするのはこんなもん当然の話なんでね、だからもうなるべきしてなったなという、その報道機関の方でね確かにやられることはいいことやけども、その日本のためにせっかくですね政府がホテルが足らないから民間の空き家を活用しようという前提がねもう崩れてしまってるんです。だから15日からはですね専門の業者が管理業者としてそこ入りますから、問題はトラブルはぐっと減ると。だからもう少し緩めてですね止めてね、部屋を空き部屋を活用するように民泊をやられた方が僕は全く問題ないかなと。
いろんなその風評被害的なところも多いと思うんです、イメージが先行していて、
だからあまりね、本当はこれから、スタートしてからこれからどうなるかの話だから、だけど今の状態ではですね、参入する人はごくわずかで、せっかく作ったね新法も絵に描いた餅になってしまうんじゃないかなと私は心配してます。
確かにこれだけ審査が厳しい割には、じゃあそれに伴うメリットはどの辺にあるんだろうっていうところも、あると思うんですけれども、
だからホテルがどんどんね、京都市内1万室ぐらい建つっていう話なんですけどね、そこへ民泊で泊まる人とね、普通のホテルの人と全然層が違うんですよ。やっぱり安く世界を回ってる人もいるし、バックパッパーとかそういう人いるでしょ。だからその人らのために、 僕はやってあげたらいいなというふうに思ってるんですけどね、ところがそうは言ってないという、
まあ、その民泊ということ自体が日本であまりこうまだ普及しきれてない部分もすごくあると思うんですよ。外国、ね、外国では結構主流じゃないですか、ね、コンドミニアムを貸したりとか、
まあまあそれはたくさんやってるとね、まあ、問題点は僕は出てくると思いますよ。ただ入るときにですね、きちっと決めて業者さんがあの、ね、使われる方に説明をしてあげると、うん、こうするんですよと、ゴミはこうなんですよ、タバコはそこは吸ったらダメですよ、うん、ということをきちっとして、まあね、何かあった時の連絡先を表示すると、
はい、
今まで何もなかったんから、うん、勝手に使うとってんから、
うん、
だからそれは気絶してしまうと、その勝手に使うとったやつが未だに、まあ、例えば私の友達が来たとかね、うんうん、言うたらそれで終わりだけのことやから、うん、お金もらってません
よ、ね、親戚とか ね、 あのね、うん、知り合いが泊まってるっていう、
かえってね、うん、もう僕は闇の民泊が増えていくのちゃうかなと逆に心配してるんです。
でもそれはダメですよね、
うん、そうですよ。だから業者さんさえしっかりしてたらね、業者のプライドでやっぱりきちっとそれ管理をするんだね、うん、先週からそれがちゃんとできてるから僕はあんまりトラブルないのちゃうかなと、うん、
違法民泊の見分け方というか見つけ方というか、
いやそれは旅行のガラガラ来てるけど友達来てるけどそんな終わりだけのことやからね。
そうですよね、知り合いやと、うん、
知り合いが来てるから私の空いてる家泊めさせてんねやと、
う
ん、
泊まる方もね見つけ方として難しいですよね。なんか そのそういう、まあ、なんていうの、闇ルートじゃないですけどそういうサイトも出てくるわけじゃないですか、うん、これから確実に
どこで区分けすんねん。
そうですよ ね、
それね、例えば彼らは、うん、例えば海外が来たら海外のサイトでお金チェックして住んでたら、うんうん、関係ないでしょ、
うん、
金の売買は日本でしひんねん、うん、お金の取り扱いは、うん、だから友達とか友人とか親戚の人とか言うたらそれだけのことだから、
うん、
それをいちいちいちいち監視するんかねと僕思うよね。
難しいですね。
だからもう少しね緩めてあげて、うん、まあある程度管理業者にしっかりとねその管理をしてくださいよということにすれば僕は問題ないかなと思ってるんですよ。
まあ、その管理会社を経由してまた借りるってことですよね。
そうです、
ね、大事なことはね、は
い
は
い、だからどこが管理してるんですかというのはポイントなんですよ、うん、そこが責任を持ってそういう海外からの人を管理すると、うん、なんか起きたらもうあなたは登録してるけども登録取り消しますよ言ったらしまいだけのことやから、
うん、そうですね、うん、
だからそれは僕はそれでいいかなと。だから今までそれがしてなかったからダメなんで、管理業者さえしっかりしてれば僕はトラブルってそんな起きないと思います。
あの実際に使う方の話になるんですけれども、どういう方が使うとメリットがこう出てくるんですかね。この
いやだから海外で例えば日本で京特に京都の場合は特定したらね、うん、やっぱりあの宿泊施設が少ないから値段が上がっていくでしょ、
はい、
例えば普段ビジネスホテルだったら5000円6000円のやつが、うんね、2万円とかになってくる、狭い狭い部屋でね、うん、だけどここらの場合はそんなにそこまで高くならないですよ、うん、なんでか言ったら別に食事のサービスもないし、うん、ただの宿泊だけやから、
うん、
宿泊でビジネスホテル程度で僕は泊まれるかなというふうに思ってます、
ね、広い部屋にね、
はい、
今その簡易宿所的なのもすごく増えてるじゃないですか。
そうですね、
ね、一泊もうほんと数千円で泊まることができて、はい、まあ、もう最低限のものがあってというふうな。
だからその確かにね、うん、まあ高級ホテルで泊まる人が京都でたくさん来てもらうのもいいけども、そこまで区別しなくてね、やっぱりいろんな人がやっぱり京都に来ていただいて、うん、そこで宿泊してそれもやっぱりその人の収入によって段がありますからね、うん、段がありますから、まあ、来ていただいてまた本国へ帰ると、うん、帰ったら彼らは喋るんですよ、
うん、
意外といいよと、うん、日本って、
うん、
これがね国間の争い事が減る僕は原点やと思ってるんで、うん、そこを占める必要は全くないと、
うん、海外はね結構長期ステイの方多いですもんね。
そうそうそう、うん、だからその国家間での揉み事がね、僕は減っていくのちゃうから、そういう意味では、うん、そのみんな同じ人間なんやからね、
うん、
から収入によって泊まるってことが選択できるというね、うん、選択肢の一つとしてですね、うん、僕は民泊をやっていくのもいいかなと。お金持ってる人はホテル、うん、高級ホテル泊まったらいいですよ、
うん
うん、だからなんか結構バックパッカーでうろうろしてるのもたくさんいるねんからね、
はい、
これを閉めてしまうと僕はせっかく来たい人がね、うん、いらん多くの費用を払って、うん、泊まりたくもないホテルで泊まらねばならないというね、うん、ケースになる可能性は高いと。これによって例えば、うん、 あのホテルの宿泊が減るっていうことは僕はないと思う、うん
まあ、層が多分違いますもんね。
層が全然違うから、うん、だからそういうとこほどですね管理している業者さんがきちっと管理すれば僕は問題ないと思ってるよね、うん、
まあでも広めるためにもね登録物件数がまず増えないことには京都で今数件、うん、3件とかでしょ。
そんなもんね東京オリンピックで、ねうん、のために宿泊施設ないからってせっかく政府がね、うん、こういう新法を作ってんから、うん、それをね2回で持ちに収めていくというのはねあまりにもね知恵がなさすぎる、
うん、確かにね、うん、少なさすぎるというか、ね、
意味ないですよ、
うん、広まらないですよね、うん、これだとねだってその管理にするシステムを3件だけのためになんかこう作るのもちょっとみたいなのあるじゃないですか
いやそうですよ24時間からね
でしょ
意味ないじゃん
しかも180日しかできないですよね。
そうですよ、うん、そんなもんねそんなとこへねお金投資してね、うん、やるわけないでしょ。何のために作ったか分からへんっていうね、うん、僕はそういうふうに思うけどね、
まあ、その規制自体もねどんどん緩まってくる可能性はもちろんあります
だけど緩めないと誰も使わないでしょ、
まあ、もう今の状況ですとそうでしょうね。京都なんて一番需要がありそうな場所でそういう、うん、
まあ、あの問題さえなければね私の持ち物を何に使おうとあんたにごちゃごちゃ言われる筋合いないっていうね、そうでしょ。なんでかなかたかたか言わないのよ固定資産税からみんな払ってんのに。
でもなんかあった時に結局その法律のせいにしちゃうんでちゃんとルール決めてくれないからってなっちゃうんじゃないですか。
いやいやだからそういうふうに言われるからさけどなそれは専門の管理会社がちゃんといると、そこできちっと教育を受けてこういうことをしないようにというようなことをしといたらねそれは問題ないです。
長英さんはその専門の管理部署を作る。
そうです、うちはもうそんなのは、ね、あの徹底してやるんで、はい、あのやっぱりご近所は迷惑かけることはできないですよ、ね、あんなとこいるから安心やと言うてもらえたら、ね、それはそれで僕はまあ使われる方もねいいかなというふうに思いますけどね。だから業者の問題、
ね、何台も山盛りなのかもしれないですけれども、なんとかこうあれですねちゃんとこぎ出してどんどんこう規制がまあ緩まっていく中で京都の中でも広まっていくといいなという、
ね、せっかく作った法律やから、ね、
そうですね、
ちゃんと運用してねあのいけたらいいなと僕は思いますけどね。
はい、ありがとうございました、はい、この時間はですね民泊新法についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日は福山雅治さんのですね2時をお願いします。
それではどうぞ。お部屋
探しはこんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション。あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決。
賃貸塾。
町営や。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりエバラ黄金の味辛口と甘口セットでプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。さあそして今日のですねお便りはラジオネーム平成最後の夏さんからいただいております。2019年に消費税が上がる見込みですが賃料はいつ頃から上がるのでしょうか。消費税が上がる前に契約をすれば消費税が上がった後に入居する場合も消費税は 8% のままなのでしょうか。もうこれ以上消費税が上がってほしくありませんねというお便りいただいております。
基本的にねあのお家賃には消費税はかかっていません、
はい、
だから普通は関係ないんですけど、うんうん、ただ運営する間ね例えば管理費を支払いしたりとか例えば部屋を直すとかそれには全部消費税がねかかってきますので、うん、まあ一応状況によったらですね多少上がる可能性はあると、うん、だからまあまあ、 一応契約したら2年間お家賃を途中では上げられないっていうのは基本なんでね、まあ、その契約書の中には途中でも上げるっていう項目があったらそれはまた別ですけどね、うん、だけどまあまあそのいにめちゃくちゃ家賃に反映されるかやったらそうあんまり気にする必要は僕ないかなと思いますけど、ま
あ、直接的に負担があるのはその家主さん持ち主さんであったり。
そうです、あの最近ですね、家賃上げるのも、まあ、そんなに上がってないです。だから高々まあ2000円とか3000円の世界やと僕は思うんで、まあ、それ人に言われたら3000円上がるし年間3万6000円やと言われるけども、うん、それがまあ その世界で収まっていくかなと、高くても2000、3000円という世界で終わるのちゃうかなと、私は単純にあんまり心配してないんです。
はい、わかりました、はい、それでまとめていただきます。今週のツボです。
心配するな
以上みたいな
以上
とりあえずはまあ大丈夫ということですね。
はい、大丈夫です。
はい、はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300、 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりエバラ黄金の味、辛口と甘口セットでプレゼントいたします。またKBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超ええ。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超ええはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超ええ。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。超ええさんからのお知らせなんですが、まずはタッチで楽ちん超ええやんからいきましょう。
はい、一応12月までタッチで楽ちん超ええやん頑張ります。寺田部長、宣伝お願いします。
タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん、タッチで楽ちん超ええやん。仲介手数料無料。
タッチで楽ちん超ええやん、現在はカナート楽北泉屋高野店、ゼストお池、イオンモール京都五条、イオンモール京都桂川、イオンモール京都、イオン洛南店、桃テラス、ダクト山科、アルプラザ宇治東に設置しております。今年度最後12月ぐらいまでかもしれないので、お近くにある方は
反響増えると伸ばすかもしれない
ご活用いただければと思います。続いてはeE ガレージです。
はい、eガレージ奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ25,000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5,000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
e ガレージ担当奥野さんです。
はい、皆さん、ガレージが空いて困っていらっしゃる方使っていただいておりますので、またそれで困っている方はご連絡ください。よろしくお願いします。
はい、もうお気軽にね。
そうですね、
質問だけでもいいんで、はい、お問い合わせいただければと思います。
はい、
そして超ええさんにやってほしい企画も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りしました。